玄界灘に立つ虹。5月2日月曜日の玄界灘に立つ虹、皆さんお元気でしょうか。ドクター新子と新日本です。5月に入りましたですよね。今日からですね、韓国ではですね、屋外でのマスク着用義務がね、これがですね、解除されましてね、もちろんですね、まだこう室内にいるときはね、こうマスクをしないといけないし、まあ、野外であっても、屋外であっても、まあ、50人以上が参加するですね、そういう集会とかね、あるいはまあ、スポーツ観戦ね、最近だとなんかプロ野球みたいな感じになるんでしょうか。そういうもののときにはですね、マスク着用のこう義務がね、まだまだね、維持されるということではあるわけなんですけれども、とにかくですね、今日から原則的にはですね、野外でね、屋外でのマスクはですね、しなくても良いっていうね、うん、そういうことになったわけなんですけれども、今日私はですね、こう KBS に来る間ね、できるだけですね、通りを歩く時間をですね、こう長めに取りまして、ね、ちょっと遠回りしてですね、まあ、道行く人たちのですね、様子をですね、見てたわけなんですが、果たして、ね、今日からマスクしなくていいっていうことになったわけなんですけれども、どうなったと思います？はい、ちょっと前の曲であったわけなんですけれどもね、ネクストの都市人、都市人というのはですね、都市人っていうふうに書くわけなんですけれども、都会に住む人たち ね、うん、ね、そういうことでありますよね。ということで、私もね、こうね、通り歩く人たちをですね、都市人をですね、こう見てたわけなんですが、ほとんどの人たちがそのままマスクをかけていましたね。私も結構ね、新ノニョンって言ってね、江南のね、江南の方のね、ソウルのね、そちら、まあ、人が多いって言えば、まあ、多いね、うん、そういうですね、ところをですね、歩いてこうやって、歩いてみたわけなんですけれども、すごいな、95% 以上の人たちね。で、時々、こう、してない人たちはですね、歩きながら電話してる人たち。で、その人たちはなんか、こう、マスクね、顎のところにね、引っ掛けてね、そういう段階なんで、この人、まあ、通話終わればするだろうな、みたいな感じね。で、あと、なんか、してない人が、なんか、2、3人見かけはしたんですよ。見かけたんですけれども、なんか手にマスク持ってるんですよね。手にマスクは持ってる状態なんでね、そういう感じでね、そういう風景であったわけなんですけれどもね。はい、ということで韓国はですね、今日からね、そう、マスクをね、しなくて良いっていうね、そういう状況にもになったにもかかわらず、これ何年ぶりだ？ほとんどこれから3年目に突入するところよね。今3年目に突入っていう時期でね、こういうことになったわけなんですけれども、やはりなんかこう、なんだろう、警戒してるのかな、あるいはニュース見なくてこれ知らない、それはどうかわかりませんけれども、ほとんどの人たちがね、マスクをしてたっていうね、うん、そういうことであるわけなんですが、そうね、うん、まあこの状況でね、こういうことになったっていうことに対して、この前から私はちょっと不安だよっていうね、うん、そういうニュアンスの話をしてるわけなんですけれども、昨日の韓国の数字を見ると、2万人ほぼ2万人、2万人とですね、84人ね、うん、これは、なんかみんな PCR 検査はしなくなったっていう感じもするんですけれども、すごく減っているんで、日本の数字もちょっと見たんですよね。そしたらですね、日本の場合、2万7000人ぐらい、2万6960人ということは、まあ、最新の情報でね、もう今のところですね、日本はですね、2万7000人ぐらいね、そういう状況であるわけなんですけれどもね、そう、これからですね、日本も韓国もこの次の、ウェーブがあるのかね、それにですね、すべての神経がね、集中されてるわけなんですけれどもね。はい、ということでですね、高みの見物の方行きましょうかね。 はい、最近の事件や出来事の中で私と皆さんがね、こう関心を持って見守りたいね、そう注目したいですね、出来事をあらゆる観点からですね考えてみる時間なんですが、今日は最近の事件でもないし、こうこう目立った一種になってる話でもないね、もう私の話だよ、私の話ね、そういうこれでいいのかっていう感じもするわけなんですけれども、小吹さんのねお便りがありましたですよね。小吹さんね、新さんは爬虫類たくさん飼ってるっていう話聞いたわけなんですけれども、まあ爬虫類の魅力って一体何なんでしょうかね、ぜひお聞かせくださいね。あとですね、新さんの浴槽の中にはですねワニが2匹いるそうなんですが、それにあの噛まれたりしませんかね。あとワニと一緒にですねこう散歩なんかするんでしょうかというね、そういう質問であるわけなんですけれどもね、これに関してですね、これはですね松本咲也さんなんですけれども、新さんはですね爬虫類ファンなんですね。カメをですね84種類も飼ったことがあるそうなんですが、カメはですね結構こう賢いね、知能が高いって括弧してね書いてあってですね、知能が高いのではないでしょうかね、人にもですね懐くというふうにね、そういうことを聞いたことがあるわけなんですが、としたらですね可愛いですよねっていうね話であるわけなんですが、としたらね、としたら可愛いですよね。問題はここなんです。カメはバカです。爬虫類大体ですね、知能的なことを考えると相当低いんじゃないかな。低いっていうよりね、全然ね、これ爬虫類を考えるときは、私たちが普段知っている生き物とは全然別の見方をしなきゃいけないね。そういうことで、松本咲也さんのお便りをね、ちょっとね、その続きを読んでみると、うちで飼っているですね、4羽の小鳥、4羽目ですよね。4羽目の小鳥ね、オウムのですね、カメちゃんは、なんでオウムにカメっていう名前つけたんだ。オウムのカメちゃんは、私がですね、帰宅するたびにですね、カメちゃん、ただいまっていうね、そういうですね、そういう話をね、言ってきますね。いつしかですね、私が帰宅すると、向こうからですね、カメちゃん、ただいまね、これ普段、松本さんが言ってる言葉なんだね。うん。それ覚えちゃって、カメちゃん、ただいまっていうふうにね、私そっくりな声で先にですね、言うようになりました。そうです。こう、オウム返しっていうやつですよね。お帰りっていうふうにはね、こう言えないのですが、カメちゃん、ただいまっていう時の、そういうふうにね、言う時のですね、状況とタイミングだけはですね、見事にね、学習しているから不思議なものですね。他の言葉もですね、オウム返しではあるのですが、言うタイミング、その言葉をね、言うタイミング、例えば、おはようとかなんでしょうか。おはよう、朝一番に会った時はそういうことを言うんでしょうか。そういう他の言葉を言う時のタイミングもですね、こうバッチリだったりしますね。あとはですね、こう褒められていることは特にね、理解できているようで、全身でですね、喜びをね表すポーズがあるのですが、褒められるたびにですね、そのポーズをしてですね、ご機嫌でございます。やったってね、褒められたっていうことね。でですね、また長時間かまってもらえないと、私の近くにですね、忍び寄ってですね、足指や手をね、ガボって、ね、噛んだりするね。そういうね、ちょっと噛み方はですね、甘噛みね、痛くはないな、甘噛みでですね、痛くはないわけなんですが、こういう時はですね、こういう時はですね、ものすごく血が痛くてですね、血が出ることもですね、たびたびあるね。もうそうか手加減ができないね。知能犯ですよねっていうね、そういうことであるわけなんですけれども、なんともね、愛らしいっていうかな、ペットとね一緒に住んでるね、こういう話があるわけなんですが、私みたいにカメとか爬虫類を飼ってる人はこれダメ、これ全然ありえない、こういうのはありえないね。一方的に愛を注がなきゃいけない、向こうからの見返りはゼロだっていうふうに考えてくださいね。先ほどね、人に聞いた話では、 こう何あの餌に、あの餌をあげ、まあ、人に懐くっていうふうにね、うん、そういうふうな話を聞いたことがあるっていうわけなんですが、私が何十年も、買って観察している限りでは、餌のタイミングだっていうのはなんかわかるみたいです。私がこう、亀部屋にね、入っていくとね、みんなざわめきますよ、確かに。ただ、それは私が、来たからというふうなんでなくて、他の人が入ってもざわめく。つまり、餌が与えられる。あいつがなんか現れると、餌が、与えられるんだっていうね、そういうものを学習してなのか、そうやってこうざわめいたりね、そういうことをね、したりするわけなんですけれどもね。まあ、だけど、一般的にね、大体ですね、こうね、爬虫類っていうのはですね、うん、こう、全然違う。どういうことかというと、例えば、皆さん飼ってるペットとかね、そういうものをね、餌をあげたりするときにね、しつけとかをね、勉強させますよね。餌を食べるのは非常に好きである。ところがね、この爬虫類っていうのはね、餌付けだけでもすっごい大変なんですよ。ね、普通の動物だったら人間もそうなんですけれども、子供とかね、なんか小さい頃ね、お母さんがご飯食べなさい、食べなさいって言っても、いやだ、ご飯食べないってやって、だってこねたりしますでしょ。そういうのを見てると、私あんまり心配しないんですよ。人間っていうのはお腹が空けば、なんか食べるようになるね。それが、自然の摂理だっていうかね、うん。で、他の動物もね、お腹が空いてると、なんか、こう、なんか食べますよね。うん。爬虫類はね、そうじゃないんですよ。お腹が空いてるにもかかわらず、何日かも食べてないにもかかわらず、餌をね、急に何かあるんだよな。何かこう環境が変わったりね。あるいはね、一緒に他の亀と一緒に飼ったりすると、他の亀にこう、バッとこう、食べようとした時に、肩でですね、タックルされて、向こう、ちょっとね、いじめられたらおかしいんですけれども、押しのけられたりしたり、ですね、あるいは他の亀の目つきが悪かったりすると、それ見ただけで食べなくなったりするんですよ。で、それが長い、それがね、一回食べなくなったりするとね、ほんと大変なんですよ。別のところに、一人で住むところに移して、こうね、餌をですね、ずっとですね、目の前にですね、こう置いてやったりする、そういうですね、そういう非常に大変なね、そういう面があったりするんで、まあ基本的にですね、先ほどなんだ、小麦さんの話、質問だったですよね。ワニとかこう散歩させるのか、散歩とかは考えられません。あれは、犬とかですね、そういう動物に対しての、まあ、ペットに対しての考え方、人間とかね、そういうことであって、環境が変わることを極端に嫌うんで、散歩をさせる、外に連れていくっていうことは、ストレスを与えるだけなんですよね。うん。そういうことがあったりするんでね、本当に、こう、なんか、爬虫類っていうのは、つまり私が言いたいのは、全然ですね、別の生き物だ、ね、ああいう生き物もあるんだっていうことをですね、まあ、思い知らされるっていうのかね、勉強させられるっていうのかね、うん、そういうことが、まあ、飼っての魅力といえば魅力ね、寂しいな、そういう感じではあるわけなんですけれどもね。はい、ということでですね、一曲かける番なんですが、先ほどね、松本拓哉さんがね、オウム返しね、オウム返しっていうのね、この話ありましたですよね。で、これはですね、アイユーの、グッドデイ、いい日って、ね、良い日っていうね、そういう曲であるわけなんですけれども、これのですね、韓国版の、ミュージックビデオを見た方いらっしゃいますね。あゆがね、なんか自分がちょっと気になっている男性のね、男性が働いてる雑貨店みたいなところに、自分が飼ってるオウムをね、連れてね、行くんだよね。入っていって、その男性の様子をですね、遠くからこう、じらっとね、こうやって、観察、見てた状況ね、言葉をかけるわけにもいかないし、ということで、こう見てた状況なんですけれども、急にオウムが連れて行ったオウムがですね、おっぱさらげよ、おっぱさらげよそういうね、さらげよっていうのは愛してるね、おっぱ愛してるっていうね、そういう言葉をね、言い出すもんだから気まずい雰囲気が、ね、そういうビデオがあったりするわけなんですけれどもね、まあ、そうこの曲ですね、ちょっと思い出したんでね、この曲かけてみましょうかね。あゆでですね、いい日。何よ、おっぱがちょっと
地上シ
ャラジオ体操の時間です。はい、今日のレインボー広場の様子はどうなんでしょうかね。まあ、あのレインボー広場ね、まあまあね、お便り来てます、ありがとうございますっていうね、そういうことでね。で、あと一方宵戸広場、宵戸広場今日変な天気だったな。なんか朝はね、朝はなんかちょっと曇ってて、雨がちらほらやとね、パラついていた、ところもあったわけなんですけれども、昼間はですね、完全になんか今、晴れ、ね、晴れの天気にね、宵戸広場はなってるわけなんですが、5月ね、5月になったんで、テーマが変わりましたですよね。今日からのテーマはですね、私の秘密の場所っていうことでね、うん、ね、誰でもですね、まあ、他の人に知られたくないね、こう、秘密の場所っていうね、そういうのがあるのではないでしょうかっていうね、そういうことでですね、まあ、子供の頃のですね、隠れ家とかね、あと、まあ、男の子の場合はですね、なんか、秘密基地みたいなね、そういうものを持ってて、こう、大体ですね、こういうところでですね、こう、遊んでいたのではないかということで、で、大人になってからは、ちょっとここいいところは、静かでいいところは、人に知られたくないな、ね、そういうところをですね、私の秘密の場所っていうふうにね、言ってたりするわけなんですが、そういうテーマをね、皆さんにお願いしたわけなんですが、この方はですね、この方は4月のですね、あれな、チャンピオンじゃなくてなんだっけ、4月のスター、お便りスターね、相馬秀樹さんなんですが、しんさん、水生活をしている相馬です。水生活ね、私この前言いましたよね。なんか魚とかね、飼ってる人たちね、それをですね、韓国語ではですね、ブルセガイ、水生活をしてるんだっていうね、表現を使ってるっていうことであったわけなんですが、相馬さんはメダカを飼っているっていうことで、水生活をしているですね、相馬ですね。そのメダカ売ったりすると水商売になる。はい、そういうことであるわけなんですが、この前はですね、4月のスターに選んでいただいてありがとうございました。いえいえいえ、本人がすごかったですよね。うん。で、実はですね、私もですね、亀を飼っています。この話が多いな。亀を飼っています。ね、ミシシッピ赤耳亀っていうやつですよね。いわゆるこう、緑亀です。はい、日本でいっぱいあるね、緑亀ですよね。で、あるですね、夏の終わりに近くのホームセンターで、1匹売れ残りがあったので、それをですね、100円でですね、売られていたので、かわいそうになってですね、買ってきましたね。もう15年飼っています。ああ、ちゃんと飼育できてるじゃないですか。もう15年飼っています。今月のテーマではないのでですね、この話はこの辺りで切り上げますが、亀の目を見ているとですね、時々ですね、猫の目と同じように目力をね、感じることがあるわけなんですが、しんさんはですね、そう感じることはないですかっていうね、そういうことであるわけなんですが、先ほど私爬虫類の話しながらね、ちょっと否定的っていうかね、ちょっとあれは一方的な愛を注ぐだけなんだよみたいなね、そういうことを言ったわけなんですが、そう、この目力っていうものであるならば、皆さんね、ちょっとね、試しにね、YouTube とかね、あるいはですね、コンピューターでなんかこう、ポータルサイトとかにいらっしゃるんであれば、玉おやもりっていうやつね、玉おやもりっていうやつをね、一回ね、押して、入力してみてくださいね。そう、これの、動いてるのを見たりすると、これはすごいぞ。この目力っていうのは、これはもう皆さん、見てのお楽しみに、見てのお楽しみにっていうね、そういうことでね。で、そのお便りの続きがあるわけなんですけれども、この前ね、記者とですね、松の木というね、その曲をですね、テーマ曲にしてくださいっていうふうにね、私言ったわけなんですが、その後にかけました、雨とあなたというね、これも本当いい曲ですよね。これをね、私はね、サブテーマ曲にしたいというふうに思っております。ね。ということで、私の秘密の場所なんですけれども、もちろんですね、鉄道写真を撮るですね、沿線の、撮影のポイントであるわけなんですが、しかしですね、シンさんの言われたようにですね、こう開発されたこう撮影にはですね、こう向かなくなったり、開発されてね、そこでちょっと撮影するにはちょっとできなくなってたり、ね、あとはですね、今はこうネットでですね、すぐに広がってしまうので、 本当にですねわずかになってしまったわけなんですけれども、そういう秘密の場所がね、うん、でもですねそういうところに行こうと思っても行きにくかったりなったりするので、なかなかですね裁縫、ね、もう一回訪れるそういうことがですねできないのが現実でございますなるほど、そういうことであるわけなんですけどね。で次の方、この方は1週目の男ですよね。埼玉県のですね滝沢正夫さんなんですが、日本語版の皆様お元気でしょうか。さてですね、先月はですね私がですね飼ったことのないペットがテーマでありましたので、早々にですね白旗をあげてしまいましたね、うん、そういうですね状況であったわけなんですが、恐れ多くもね小吹さんがですね新さんの爬虫類日記をですね誘導したっていうことでですねお褒めをいただき嬉しく思っています。で誰だよそんな褒めてないね褒めてないんじゃなくて日記ではない、日記ではないね、そういうことであるわけなんですが、今月のですねテーマの秘密の場所であるわけなんですが、私はですね特に秘密の場所がないのですが、秘密というとですね松田聖子さんの曲ね、秘密の花園っていうねそういう曲をですね連想してしまいましたね。まあ、松田聖子さんは私が学生の頃ですねあるラジオ番組を持ってまして、秘密の花園っていうねその新曲が出た時にですね、その新曲が出た時に あるリスナーからですねお便りがあったわけなんですが、その秘密の花園というねタイトルを聞いて鼻血が出てしまいましたっていうねそういう内容であったわけなんですが、そういう投稿があったわけなんですが、その投稿を読んだ松田聖子さんはですね、この人は一体何を連想したんでしょうかねっていうふうにね、そういうふうに言ってですねちらっとねかわしたね。ちなみにですね秘密の花園の歌詞は以下の通りであるわけなんですが、鼻血が出る要素はこう見当たりませんっていうそういう話であるわけなんですけど、そうアイドルですからね、アイドルですから自分もなんとなくこれはなんか変な風に取られてるなっていうふうに思っても、こういうしかないでしょ。これに対してあんまりねこうああだこうだ話をすると滝沢さんずっと下ネタで来るからな今回はあれからも排除されるね、候補からも排除ということで、ということは結果的にはあれだな、今回は小吹さんね、小吹さんの話でここまで話が引っ張れたっていうね、そういうことでね、小吹さんがですね今回のですね MVP でよろしいんではないでしょうかっていうね、そういうことであるわけなんですけれどもね。はい、今日も別れの時間になってしまいました。また来週ね元気にお会いしましょうね。これまでドクターシンことシンニョンでした。よろぶんあにあいせよ。こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。